はい、ということで今月もやってまいりましたラジオ版格闘塾の時間でございます。本日も格闘塾土屋塾長、よろしくお願いします。そして、シンガーソングライター横田裕司さんまたお招きして、お送りしたいなと思います。よろしくお二方よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回6月ということで、はい、もうあっという間に今年も半分ですね。どうでしょうか最近。
早いですね。
横ちゃんはどうですか、うん、最近の生活についていろいろと。
最近動画もちょっと出したんですけど、中川町というところから宇都宮市に我がふるさとに舞い戻ってまいりまして、はいはい、ちょっとまあ今月頭とかは結構バタバタバタバタ引っ越しのこととか荷物整理したりみたいな感じでようやく落ち着いてきたみたいな感じですね。
なるほど。じゃあちょっと今バタバタした感じを残しつつ収録に参加していただいているということで、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
土屋さんどうですか、郡上は。
いや、もう新緑の、
ああそうです
、ね、すごくいい季節ですよ。はい、私のインスタをこうフォローしてくださる方にはもう毎日郡上の様子、
あ、そうですね、
はい、いる限りはこっちの写真を撮って載せてます。はい。でも数日前かな、ちょっと夜中目覚めましたね、雨の音で。
おお、
うん、むっちゃくちゃすごい雨降ってきて、もうバタバタバタって言って、目覚めるぐらい うるさかったですね。なんか今年も、去年は確か台風上陸なかったはずですけど、はい、今年はね、どういう状況になるのかなと思いながら、ちょっと雨のすごい流れる音を聞きながら、うん、結構激しいなと思いながら、はい、思ってました。はい、
ありがとうございます。ということで今月もですねお二人に、いろいろご質問させていただきながら進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速ですね質問の方、させていただきたいなと思います。では土屋塾長にちょっとご質問があります。
はい、
以前ですね、断捨離について、はい、ご紹介していただいたと思うんですけども、その時にこれがいいよということでおすすめしていただいた本に全部捨てればという、はい、中野さんが書かれた本があって、はい、非常に印象深かったんですけども、最近、まあ、例えば今年とか何か土屋さんの中で手放したものとかあるんでしょうか。またなんか手放す時に躊躇してしまいガチなものをきちんと手放すコツなんかあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、今年手放したものっていうか毎月こういろいろ目標を決めていて、自分のこの行動の中で、あ、ここはこうしよう、ああしようって必ず改善点を出して1ヶ月もしくは1週間の目標にして、いつもそれを意識して変えるっていうことをしてるんです。でその中で、まあ、変えたものもしくは手放したものというと、まず一つ目、ギリギリをやめると、
はあ、
ギリギリをやめると、結構ギリギリになってしまって、でなんとか段取り格好をつけるっていうことが多かったりするので、ギリギリをやめるというのを今年っていうんじゃないね、今月の目標としてずっとやってきて、でだいぶギリギリはやめられるようになったかなと自分では感じています。はい、むくちゃんはギリギリはいかがですか。は
い、いやもうギリギリといえばむく太郎というぐらい引っ張りがちというか、そうですね、
はい、そうですか。横ちんは。
いや僕も結構ギリギリになっちゃいますね。ダメですね、ダメだなって思いながらも、どうしても
そうなんですよね。でもね、それ多分ね、ギリギリになっててもダメだなと思ってもなんとかできるからギリギリやってるんですよね。これがやっぱりギリギリをその締め切り超えちゃったりして周り迷惑かけたりすると、あ、やばって思うんだけど、でも、はい、このギリギリをやめることに関してどうやってやめようかって考えた時に、そしたらギリギリじゃない状態は何だろうって言ったら、余裕のある状態だなと。したら余裕のあるっていうことは、はい、したらどうやったら余裕を作れるだろうっていうふうにして考えて、それでこの時間的な余裕を作るっていうことをいつもやるようにしてます。そしたらこのギリギリはもうほぼ うん、今月1ヶ月ずっと意識しているだけでギリギリじゃなくなって、うん、それこそこう余裕を必ず時間的な余裕を持ちながらできるっていうことは、うん、はい、あの、うん、それは身についたかなと思いますよね、うんうん、まあ時間的な余裕、あと例えば金銭的な余裕、金銭的な余裕はどうしたらいいと思います？まあもちろんたくさん稼ぐっていうのもあるんだけど、多分あと支払いとかなんかは、支払うって言ったらもうあのギリギリまで後でいいやって思わずにすぐ支払うっていうのが一番大事ですよね。うん、そしたらお金払いがいいって向こうにも思われるし、そしてあの余裕を持ってあの早くあのお支払いできる、あの自分があの受け取る側に立ったら早くいただくっていうのはありがたいじゃないですか。ギリギリになったら、ね、すいませんあのお支払いの方はって言わなきゃいけないじゃないですか、うん、あれをあんまり言いたくないので、うん、そしたらどうするかって言ったら、したら自分も余裕を持って早くお支払いするということで、うん、余裕がやっぱり生まれる、余裕って大事だなってやっぱ思いますよね。うん、余裕があるとやっぱり一番、うん、そういろいろゆっくりと考えてしっかりと対処できるなっていうふうにしてやっぱり感じましたね、うん、まずこのギリギリをやめるっていうことね、うん、それから2つ目としてはやっぱりみんなもこれあの感じてるところかなと思うんですけど、スマホを触る時間を減らすと。
は
あ、もうむくちゃん中毒になってませんか？
いやもう好きあればもう
好きあれば触ってますよねきっとね。
触ってますね。
これは横地もそうだよね。
本当そうですね。
そうですよね。もうなんか意味もなくやっぱりスマホを触ってしまうっていう時間があるので、やっぱり極力スマホはもちろんあの触んなきゃいけないことはあるんだけど、でもできたらやっぱ触んない、しょっちゅう見ないっていうことですよね。いやということはしょっちゅう触ってるってことはそっちに時間を取られちゃうので、それをやっぱり集中力も欠けるし、うん、でやっぱ無駄な時間を使っちゃうってことにもなるんですよね。まあ余裕にもまあこれ通じる話かもしれませんけど、やはりスマホを触る時間っていうのは必ず時間を決めてやるっていうふうにしてますね。でこれをやるためにはどうしたらいいかって言ったら、今自分の中ではポモドーロってご存知ですか？
ポモドーロ、
ポモドーロテクニックっていうんですけど、知ってます？ポモドーロテクニックって初めて聞きました。え、むくちゃんも初めて？
あ、今回初めて聞きました。あ、
そうですか。ね、ポモドーロってイタリア語で確かトマトのことなんですよ。んー、でトマトテクニックで、それどういうことかっていう と、25分を、1つの時間の単位として25分やって5分休憩、それを4つ繰り返して、4つ繰り返すと2時間経ちますね。2時間経つと30分休憩するっていう、その時間のサイクルのことをポモドーロって言うんです。うん、でこの、YouTube の中で例えば、Study with me で、Study with me、 私と一緒に勉強しましょうっていうあのその単語を入れると、ただ単に時間だけがあの勉強してる人の姿が出てくる YouTube があるんですよ。自分が勉強するときに、だから誰か勉強してないと寂しいじゃないですか、なんか一人でやるの。で YouTube の中でどれだけあの例えば8時間耐久勉強とか言ってずっと勉強してる人もいたり、あと自分の部屋から映す人、それからなんかリビングで本を読みながらなんかずっと時間を過ごしてる人、それからあと図書館、なんかオックスフォードだかどっかの大学の図書館で自分だけを写してそのずっと勉強してる姿を撮ってるんですよ。でその画面の右端左端の方にその時間どれだけ時間勉強しましたよっていうのがこうあのそういうカウントがされてるっていう動画があるんですね。それがいろんな種類があるんですよ。うん、あの高層ビルの中では高層ビルの上でなんかパソコン作業してる人は外側がねまだね朝日が昇ってくる、外がじわじわとこう明るくなってくるところが見えながらこうあのそういう風景だったりとか、海辺で勉強してる人とかいろんな人たちがいて Study with me ってあるんですね。でその中で25分勉強するとなんかちっちゃい音でピーンってなって、そしたら5分休憩、 そして25分また勉強っていうことで、そのポモドーロでその1時間も2時間も集中できないので、25分だったら集中できるから、そしたらスタディウィズミーの中でポモドーロテクニックっていうやつは25分で勉強して5分休憩、25分やって5分休憩、それを4つ繰り返して30分休憩っていうのが全部ずっと動画で流れてるんですよ。でそのポモドーロっていうのは、それを発見した人がイタリア人で、たまたまその人の使っていた時計がトマト型の時計だったのでポモドーロテクニックって言われてるらしいんです、でそれで今自分でポモドーロでタイムカウントをして、そしてピンとなるとしたら5分だけスマホを触るっていう状況にしてます。そうすると勉強してる時には基本的にはスマホ触らなくて、まあ、で音も必ず消してるの であとバイブも消してるから震えもせず、とりあえず淡々と時間は過ぎていくっていうのが、それがスマホを触る時間を減らすっていうことで、今月ですね、ちょっとやっぱりこれもやっぱり余裕につながるのかなと思うんですけど、余裕がやっぱ出てきたなと思いますね。それからあと3つ目はね、まあ、自分自身の中で少なくはなってるんですけど、まあ、ほぼもうしなくなったかな、だいぶ。これはそれは何かっていうと、他人との比較ですね。他の人との比較っていうのはやっぱ手放してっていうか、もうしなくなってしまいましたね、他の人は他の人、自分は自分ということで完全にもう分けて考えられるっていう風になって、あの人がこうだから自分はなんでこうなんだろうなんていう思考は全くなくなりましたので、他人との比較っていうのはもう完全にほぼ、まあ、手放したかなと。それとあと、まあ物質的なもので言うと、今月は、英語の紙の辞書を捨てました。もう使わねえだろうと思って、はい、3冊ほどあったんですけど、ちょっと古くてだいぶこう年季が入ってたりしたやつがあったんですけど、まあこれもずっとありがとうと思いながら、もうそれは、はい、処分しましたね、はい。それとあと、
もう 紙はいらない時代なんですね。
やっぱりね、辞書は電子辞書をもう持ってるんですけど、今はスマホに辞書アプリを購入するんですね、辞書アプリで、一番有名なところ、物書き堂というアプリがあるので、そこから物書き堂屋さんから、辞書のその、電子化された辞書のデータを買うんです、はい。そして自分の中でアプリで入れとくと、その中でもう全部使い勝手がいいものですから、はい、辞書を例えば10冊あったら10冊の中で例えば横断して全部調べてくれるんです、一つの言葉を、はい、それもやってくれたりとか、結構検索が強力で、すごくスマホの中、ネットの中の辞書ってよく中学生高校生が辞書手元紙引くのめんどくさいからってネットでこう辞書を使って調べたりするんですけど、彼らにはやめろって言ってるんですよ。なんでかっていうと、市販そのネットの中の辞書って、英語がある程度勉強した人向けの辞書なんですよ。今勉強してるっていう人たちの辞書ってそういうと簡単には出てこないんですね、はい。学習者用の辞書、学習してる人はやっぱり学習者用の辞書使った方が効率がいいんです、だから、学習者用だと研究者っていう会社があるんですけど、そこで出してる、なんだっけな、辞書の名前、ミネルバだったっけな、なんかちょっと名前忘れましたけど、その、学習者用の英和辞典、和英辞典が無料でネットの中でも引けるようになってるので、で私は塾生にはその辞書を使いなさいっていうふうに言ってます、であとは電子辞書で使うか、あと、まあ、中学生高校生なので、その辞書のそのどういうふうに辞書言葉が配列されてるかとかなんか分かんない子が多いので、最初は紙の辞書を使ってから電子辞書に行くっていうふうにしてますね。そういう教育はしてます。で自分的には、まあ、なんか紙の辞書、まあ 何かあったら調べるために使うだろうと思って置いてたんですけど、もうほぼここ1年ぐらい使ったことないので、基本的に1年使わないものは全部捨てるっていうふうにして考えてるので、それでまあそれでまあ辞書、紙の辞書今回全然使わなかったので、ちょっとそれに古めになってきてるので、あの英和辞典とそれから英英辞典、それをちょっと捨てました。はいはい、で、あとは捨てたものとしては、台所に不要なお皿、使ってないお皿がいろいろあったので、それをちょっと片付けようということで、台所でここ1年ぐらい、ああこんなの持ってたんだなんて思ったやつは片っ端から捨てましたね。はい、それとあとまあ貯めたものやめたものって、あと最後で一つ、朝のコーヒーはやめました今。
ああそうなんですか。
はい、朝はねやっぱりね白湯ですね。
白湯、
白湯を飲むようにしてますね。白湯を飲んでカフェインを、まあ、体に入れないかなと思ったんだけど、まあでもなんか朝コーヒーを飲んでたのがたまたまコーヒー切れたので、そうか白湯にしようかと思って白湯飲んでた。白湯が結構いい感じなんですよ。はい、そんなにコーヒーを欲しなくなってしまったので、今そうですね、今んとことりあえず今コーヒーあんまり飲んでないかなっていうとこですね。はい、あとあれですね、手放すコツか、コツはね、自分の中で基準作ることですよ。
あ、
うん、1年間触らなかったものは、例えば1年間手を通さなかった衣類は全部捨てるとか、うん、タンスの中って衣類の肥やしになってませんか。タンスの肥やしっていうんですか、使ってない、ね、使ってない服ってたくさんあるじゃないですかきっと、着てない服、着てない服は基本的にはやっぱりもう捨てるか、あとどっかに寄付するかした方がいいと思いますよ。もうやっぱ古いものはもう誰も着ないでしょうし、まあ古着屋さんでまだね値段つきそうなやつだったら古着屋さん持っていくといいかもしれないけど、あとはもう、最低限の自分のなんか下着ぐらいですか、それぐらい自分で持ってて、あとはね今サブスクで服も借りれますから、それもっていうのも悪くないし、はい、で、やっぱり年いくとやっぱり清潔にしとこうと思って、もうあれですね、下着類とかなんか、まあ、ユニクロとか、あと自分の好きなふんどし屋さんとかから買って、うん、大体その半年から1年で大体捨てますよね、うん、それで新しくしてるっていう状況ですね。ただクタクタのやつがいい時があるんですよ。それはいつかっていうと、筋トレしてる時ってピチッとした服じゃなくてクタクタの服がすごく楽なんですね、うんうん、だからクタクタの T シャツは筋トレ用として何枚かは置いてるんですけど、あとは基本的にはその自分で数を決めてそれ以上は持たないっていう風にしてますね。そうなると、まあ最終的にはやっぱり自分の目標としては、荷物はスーツケース1つか2つでいいと思ってるので、そこまで行けばいいとは思ってるんですけど、でもまだまだねやっぱり勉強のための、それこそここ今部屋の中に英語の参考書類だけでもそうだな500から
すごい、
うん、それぐらいは軽くあって、郡上の中では一番英語が揃ってる部屋だろうと思うんですよ。近くに本屋さんあるけど、そこでもそこにないような本いっぱいあるので絶対勝ってるなと思うんですよ。
そんな感じしますね。
そう、はい、だからといって全部見てるかっていうと、一度目を通したでまだ置いてるっていう状況なので、でいつも使ってるかっていうとそういうわけでもないですから、ここもそのうち処分して、まあ、もっと動ける体制は作んなきゃいけないなとは今思ってるんです、はい、だからもう手放すコツっていうか、とりあえずもう荷物は理想はスーツケース1つか2つ、はい、に極力近づけるようにでして、であとはデジタル化できるものは極力デジタル化するっていうのはいつも方針としては持っていて、でそれをなんとか実現したいなと日頃考えながら生活してるっていうところですね。はい、はい、こんなところですけど、
なるほど、はい、ありがとうございます。
数を決めてって、うん、これちょっとすぐにでも実践 うん、ていうかできることですもんね、自分の中で決めてみて数えてみて、
そういうことそういうこと、そう、
うん、いやこれは
そうだから、それこそ靴下は10個だけとか、うん、10足さえあればもう、うん、あのローテーションできるでしょ、うんうん、10足ぐらいで十分で、はい、でも20はいらないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
いつも履くもの
確実にいらないですね。
で夏になると、あの、まあ、夏になると我々っていいのかな、あ、そうか、むくちゃんは違うか、あのスーツ着ないじゃないですか。
あー、スーツ、
スーツ着ないので、そしたら夏は基本的に裸足なことが多いんですね。で、まあ、走ったりするときは、はい、あの靴下いるので、その時は靴下履いたりしますけど、それ以外はほぼ靴下いらないので、おう、はい、ということはしたらそれ用のものだけ持ってれば十分ということになるから、うん、したら他のものはいらないということになって捨ててしまうということになるんですよね。
うーん、
はい、そういうこうやっぱり自分でか何か基準を必ず持って、うん、どんどんどんどんやっぱ減らしていくっていうのがすごい大事かなと思いますね。うん、そう
ですね、なんか古いものばっかりあると新しいものが入ってこないっていうか、
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、そんなイメージもありますもんね、うん、
だからといって、うん、あの極あのたまにいるじゃないですか、あの YouTube の中でも極端なミニマリスト、
あ、極端な
ミニマリスト、
これはすごいなあのミニマリストというよりもエクストリーミリストっていうかな
、
なんかもう極端な人っていう感じですよね。なんかもう
なんか包丁も持たないみたいな、
そうそう、いや、そこまではないんですよ、うん、そこまで削ろうとは思ってないんですね。もちろんね、スーツケース一つか二つにするんだったらそこまで行った方がいいんだろうけど、そこまでは行こうとは思わないんですよね、うん、そう、まあ、
不便すぎることは、そうです、そうです、また効率悪いですよね、逆に。
例えば料理作ってさあお皿にって言った時に、やっぱりいいお皿に乗せたらなんか料理も映えるじゃないですか、うん、だからお皿もできたら、はい、このあの作家さん、あの陶器を作る作家さんがいらっしゃるんだけど、うん、そういう方の作った自分のお気に入りのやつを買ってきて、そのプレートの上でいろいろこうね、同じ卵焼きでもね、何でもいいようなところに置くか、それともちゃんとしたところに置いたらやっぱり美味しく感じますからね、うん、で食事の回数って死ぬまでにもう限られてるから、うん、だから一回一回の食事って結構大事だと思うんですよ。
あ、確かに、
うん、と言いながらプロテイン飲んでばっかりいるんですけどね、うん、でもちゃんと食べるときはきちっとやっぱりそういうので食べた方がいいなとはいつも思ってますね、うん、そうだからそういうなんか生活にこだわりを必ず持って、自分なりの美学を持ってそれを実践していくと、あの数は少ないかも、あの量はいらないかもしれないけれど、でもすごくこうあのそうだな、密度が高まるっていうか、濃度が高くなるっていうのかな、うん、自分の生活が本当にこう自分の手に入った生活だなと、満足できる生き方がにつながっていくんじゃないかなっていうふうには感じますよね、うんうん、そう、こだわりって結構こだわりを持つと、そういうところにこだわり持つとなかなかいいかもしれないですよね。そう、手帳とかでも、例えば手帳でもこうやって今画面に出してるんですけど、こういうあのトラベラーズノートってもう何年も使ってて、この色がもうだいぶいい色になってたでしょ。そう、
で、
はい、もういつもこう手ベタベタベタベタしてるんですけど、でもそれぐらいこう結構年季入ってるんですよ。だから中のリフィルだけ変えて、外側はずっと同じで、いつもこうやって、いつもこうやって何かあるとこうやってメモして持ち歩くっていうのは、やっぱりこういうところにはやっぱりちょっと高めのいいやつを買って、それでいつもずっと長く使うっていうことですよね。それができてたらいいかなと。あとデジタル関係はもう iPad とかこういう最新式のやつの中でこう全部ここに集約していくと、うん、そうするとやっぱり荷物も減らせるし、全部こう本当にこう集約化できるかなっていうふうには感じますよね。うん、なんかこういつもうちょうどもう半年、もうね、今度6月になるわけで、6月になって、うん、そしたら今度6月終わったらもう今年後半戦っていうことになるから、うん、そしたら前半戦をちょうど振り返りながら、ちょうど1回断捨離するっていういいタイミングだと思いますよ。
ですね、
そうだからちょうどいいタイミングなの で、ね、なんかこう自分のこうこだわりで、そのあのフィルターを持って、そのフィルターに外れたやつは全部捨ててしまうと、うん、いうことにすると、ちょうどなんかいい感じになるんちゃうのっていうふうに思いますね。はい、
ありがとうございます。いやでも聞いててやっぱりいつも土屋さんおっしゃってる、うん、あのどんな生活がしたいか、どんな人になりたいか、どんな人生を送りたいかっていうのに、うん、やっぱこれすごいつながってるなって。
そうなんですよ、ね、そこがちゃんと固まってれば基準ができるんですよ、うんうん、だからいつもうるさく作れ作れ作れって言ってる、ねうんうん、そしたらみんなそれが自分個人個人のフィルターになるんですよ、うんうん、そしたらそのフィルターを通してどんなものが入ってくるか、どんなものを出すかっていうのが決まってくるから、うん、絶対そこは、うん、うるさく言うけど決めた方がいいと思いますよ。はい、
ありがとうございます。ぜひ断捨離をする前にまずそこから決めて
そうそうそう、ぜひぜひそこいいと思います。
いい思います、はい、ありがとうございます。
はい、
すごい。
はい、ありがとうございます。では次あの横チンの方にちょっとご質問があるのでいいでしょうか。
はい、
まあ、質問というかあのロードトゥ横田ミュージックフェスということでずっとお送りしてますが、はい、最近の状況についてぜひ教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、4月いっぱいでクラウドファンディングが終わって、で先月の放送で、土台成功を収めましたっていうご報告にはなったと思うんですけど、今、まあ、5月で動いてきたところというと、出展とか出演者関係をもう結構グッともう最終的にまとめていくようなところをやっていて、この間、出展、まあ、そもそもまずどんな出展、まあ、飲食の出展があるのかって言いますと、ですね、毎年出ていただいている、僕もライブしたりとかする、ジャズとかカクテルのバールシファーという名前ですね、バーがあるんですけども、そこがまず出店していただきます。で、オリジナルのカクテルだったりとか、なんかノンアルコールだったり、夏なんでちょっともしかしたら、フローズンカクテルみたいなね、やつもやってくれるようなお話が出てました。であと、はい、生ビールがありつつ、まあ、アルコール類とかをやっていただくルシファーさんと、あと地元のバンドマンたちが、ライブをして、結構打ち上げで使っているともえというまた居酒屋さんなんですけどっていうのがあって、そこも、まあ、偶然なんですけど僕の奥さんの同級生がやってるお店で、
そうなんですね、
なんかそんなつながりも、その世間も狭くて、そんなつながりもありつつ、そこのお店が出してくれます。でまたこのなんか身内のつながりばっかりってなっちゃうかもしれないですけど、僕の奥さんのまた他の同級生がやってるケーキ屋さんとそのともえがコラボをして、
はい、
フラッペみたいなのなんか作るっていう、なんかちょっとおしゃれなフラッペが、そうなんです、そうなんです、そういうのもやってくれたりとかっていうお店があって、であと、盛岡からですね、サイというお店がやってきてくれまして、盛岡からなんか社員旅行がてら行くよなんつって言ってくれて、行ってもいいみたいな連絡をくださって、はい、そのお店がチューリップ唐揚げ、骨付きのこう手で持てる唐揚げだったり、だし巻き卵のサンドイッチだったり、あと新しく決まったところで言うと地酒のワンカップ持ってきてくれって言ってましたね。あと地ビールだったりとか、その辺も焼酎とか、あの盛岡だったり、まあ、東北地方のお酒を持ってきてくれっていうことがありました。なのでその辺も感じてもらえるのかななんて思ってます。で、まあ、あとはですね、林道湖ファミリー牧場っていう、はい、那須高原ですね、栃木県の北部の、はい、リゾート地ですけど、そこの那須の、林道湖ファミリー牧場っていう真ん中に湖があって、でその周りがレジャー施設になってるような、アミューズメントパークっていうんですかね、あるんですけれど、まあ、牧場体験ができたり、なんかこうなんていうんでしたっけ、あの滑空っていう名前のアトラクションなんですけど、こう空を、なんかレールにずーっと長いレールがあって、はい、そこになんかこう命綱みたいなのつけて滑車でグワーってあのすごい速度で行くっていう、なんかそういうアトラクションも面白いやつがあったりする、はい、まあ、ファミリー牧場っていうだけあってご家族連れで行くような場所なんですけど、僕ら多分ムクちゃんとかはそうでしたかね、あの宇都宮 界隈の小学生とかってほぼみんな任道子さんに小学校の頃遠足に行って、
小学校の時の遠足の、うん、なんか、はい、コースに
ね、なんかね、うん、そういう場所でバター作りとかをなんかフィルムのケースでバーってやったりとか、そんなことをやるような場所なんですけど、そこの方が、出店をしてくださって、そこで育てて生産しているジャージー牛乳、ジャージー牛っていうなんか品種の、あの牛、その牛の牛乳 を使った飲むヨーグルトだったり、で そのリキュールもなんかあったりとかして、そういうリキュールをまたそのルシファーさんで横田フェスオリジナルで飲めたりとか、カクテルにして、はい、そんなちょっとコラボがあったり、あとはアイスですね、夏なんで、はい、8月14日なのでミル、そのジャージー牛乳のミルクアイスだったりとか、アイスキャンディーも、はい、出してくださるというようなところがあって、まあ、そういう打ち合わせとかに結構行ってました。はい、進めていって、今のところこの4店舗で飲食関係は、完結かななんていうふうに思ってるんですけど、うんうん、まだちょっとこの6月放送ですけど、 まだちょっと言えない、7月ぐらいになったら言えるかなっていうのもちょっと試作も実はあったりして、なのでちょっとまだ夏独自のねあったりするんで、楽しみにしてもらえたらいいななんて思ってますね。あとは、ブッキングのところで言いますと、大物アーティストブッキングをちょっと今頑張っているところで、これがなかなか難しいですね、やはり。まあ、名前の知れたというか、まあ、有名な方にの事務所にお声掛けをしたりとかしてるんですけど、1名ちょっとまあ、空振りに終わってしまう。またちょっと別の方に、オファーをかけたりとか、いかんせんちょっと大物のアーティストにの方に声かけるっていうのが結構初めてぐらいのことなので、まあ、フェスとしてのレベルアップだったりとか、まあ、周りの方にもっともっと認知してもらえるようにっていう部分も加味してのブッキングなんですが、そこもちょっと今月も、もう時間もなくなってきちゃうので、頑張ってやっていかなきゃなって思っております。
すごいな、
すごい。もうなんかフェスの本当運営話になっちゃうんですけど、
いろいろ走り回ってこういろいろやって
そうですね、あとはもう本当いろんな細かい会場の飾り付けのことだったりとか、その辺はちょっと僕の奥さんが結構知恵を貸してくれるんですけれども、どういう飾り付けにしようかとか、夏だしなんかそれこそ提灯みたいなのがあったらいいよねとか、そうですね、あとリターンですね、クラファンの、ご支援していただいた方たちとの連絡取りつつ、リターンのことを進めております。
あ、じゃあ充実した
もう着々とって感じです
なるほど、はい、いや大変だと思うわ、いろいろ準備ね、準備いろいろいるよね、細かいところね、
いろいろありますね、そうですね、結構あとスタッフさんとか人員の
ボランティアとかね、うん、そう、その人たちもいるだろうし、
そうですね、
運営の人数って結構必要になるだろうし、
うん、かなり必要ですね、
それからもしかしたら場所によっては警察の許可取らなきゃいけないから、いろいろ書類書いて出さなきゃいけないとかいうのもあるかもしれないし、
あと
近隣にね、うん、ご挨拶とかいるじゃないですか、
はい、あります、
それが多分大変だと思うよね、はい、きっとね、
あります、もうなんか毎年この4年目、今年4年目ですけど、前の3年も毎年毎年こう、今年もやります、こういうフェスやりますっていう挨拶は言ってるんですけども、なんかまあまあね、すごい頑張れって言ってくれる人もいれば、もうこう淡々とこうすっていう方もいますし、まあいろいろありますけれど、まあでも最終的にみんな良かったねってなれるように、まあ盛り上がって、あの地域的にも良かったねって思ってもらえることを目指して、うん、やれたらなって思いますね。そんな感じですね、もう淡々とやっております、はい、ロードトゥ横田フェス、うん、
あと何日なの？
あとこれで もう2ヶ月ちょっと、
もう毎日日数をカウントダウンとかしながらこうそんなのをやってたりする？そんなのしないの？
カウントダウンは多分もうちょっと
経ってからですかね、
残り1ヶ月とかになるとやれたらいいななんて、盛り上がっていけたらいいなと思いますね。そうですね、やっぱこうどうしてもこうクラファンで結構盛り上がって、うんうんうん、5月で6月この辺がちょっとなかなかこう一回こう落ち着いちゃう部分もあるので、そこで、はい、そこでちょっと横田裕二自身の、音楽活動も絡みながら、いろいろちゃんと僕が露出をしていくことで、ちゃんと横田フェス、横田裕二がいるんだ、あ、横田フェスっていうのやってるんだっていう風に繋げていけるように、しなきゃなって思ってますね。
すげえ。
いやでも本当に全然、でもあの土屋さんの先ほどのそれこそギリギリをやめるとか、その余裕っていう部分、いや僕もきちんとこうなんとなくこう少し先を考えながら、あれがあの時期にあるからこれそろそろやっとかなきゃなとか思うんですけれど、それがバババパッと同時に何か現れちゃった時に、うんうんうん、これとこれととか思ってると、結局どれかがこうなんていうんですか、テトリスのなんかいきなりこう横棒がバーンってなっちゃったみたいな、綺麗にはまんない時もあるので、余裕って本当大事だなとお聞きしながら思いました。
ガントチャートとかつけてる？
ガントチャート、
ガントチャートって、
ガントチャート、
ガントチャートってなんですか？ガントチャート、
ガントチャートもつけずにいつのイベントをいろいろやってるんだ、それまたすごいな。へー、
ガンコチャート、
ガントチャートですね。
ガントチャート、
ガントじゃなくてガント、
え、フローチャート的なことですか？
フローチャート的っていうかね、あのね、こうあのプロジェクトを何かやるときに、うん、こう複数のプロジェクトを同時に進めるときに、はい、一覧できるようなシートのことをガントチャートっていうんですよ、はい。それを例えば何月何日までにはこれはここまでにこの許可がいるから、これがやってここまで終わらして、他のものは何月何日にはこの段階には進んでるよっていうことを、この項目別に分けてこう縦こう軸で全部こう見れるように、はい、上には必ずあの1日から31日までの日付が振ってあって、で各項目がこうトントントンって縦に並んでて、あと横には全部その進み具合が全部一目で分かるようにっていうのがガントチャートなんです。
はあ、うん、それ欲しい。
いやいや、それは別にあの
作んなきゃ、
いやガントチャートはあのいくらでも、YouTube でなくてあのネットの中で、はい、ネットで転がってるので、はい、ガントチャートって言ってダウンロードして、でそれであとそこにこういろいろ書いて、あと行くと多分もっと効率よくなると思いますよ。見れますよ。
それは僕本当何も、ありがとうございます、はい、何も知らなかった。なんか本当それこそ Google ドライブのなんかスプレッドシートみたいなのに、項目バー並べて、まあ、それぞれのなんかこれはいつ、これがいつやる、6月やる、4月やるとかぐらいで、確かにその方が見やすいですね。
カレンダーになんか入れるとすごく分かりやすいと思うよ。
確かに、
まあ、あと、ね、まあ、あのガントチャート落ちてるやつそのまま使うやつもあるし、あと自分でエクセルかなんかで作るといろいろ自分の入れたい項目が作れるから、うん、それで作るっていうのもありだよ。
確かに、うん、そうですね。そっか、フェスだけじゃなくて
他のこともいろいろ、ね、そうそう、いろいろ全部全部で、そこでじゃ、うんうん、あのあと、まあうちの中学生高校生にはこの丸×で必ずあのやる項目決めて、はい、例えば玄関掃除とか今日勉強2時間やるとか読書するとか、うん、必ず終わったところを丸つけていくっていうふうにしてあの提出してちょうだいっていうことで、うん、みんながそれぞれこう意識できるっていうふうにもしてるのね、うん、でもガントチャートぜひその、うん、管理しなきゃいけない項目いっぱいあるから、はい、多分ガントチャート作るといいと思うよ、はい、うん、後でリンク、あの落ちてる、俺が使ってる、俺がいつもこの中にあの iPad の中に入れて使ってる、はい、あの落ちてるリンクのサイト教えておいてあげます。
いいんですか、はい、ありがとうございます。
まあ俺通したら高くなるかもしれないですけどね。
あ、そこでマージンが発生するんで。
そうですよ、
格闘軸、
そう、格闘軸バージョン、
格闘軸バージョン、
ちょっと半個がなんか一個ポンとするだけでもうドーンと値段が上げ上がったりとかね、
どやってるのが。
そうやめてください。もう
よくあの
土屋さんアイドルだった、そういう
のどっかにあるじゃないですか、なんかこう猫で有名な猫とか有名なネズミが入るだけでこう、はい、服の値段がボーンと上がるみたいなやつ、 はい、そんな感じです。
どこに行っちゃったんですかね、お金も。
そうそう。でもガントチャートはそういう複数のプロものが同時に進行するには絶対一覧できるのが一番いいので、ガントチャート作ると使うといいと思いますよ。うん、
ありがとうございます。はいはい、早速使ってみます。ぜひぜひ、はいはい、ありがとうございます。はい、
そうか、はい、素晴らしいね。もうしたら着々とね、ちょっと楽しみやね、はい、それね。
ワクワクします。ね、本当に、うん。
すごいすごい。
そんな感じですね。
あ、盛り上がってきましたね、横田フェスも徐々に。
横田フェス、ね、そうですね。
そんな感じでちょっと皆さんにその気分を伝えながら、ちょっと今回路上ライブの音源を配信していただけるということで、ちょっと、
はい、
今回はその音源の模様をかけたいなと思います。
そうですね、今本当にその横田フェスへの、それこそあのムクタロウくんが作ってくれた、でっかいお賽銭箱、
はいはい、
お賽銭箱作ってくれたんですけど、それ2019年初年度の時に作ってくれて、それを今、はい、それを今僕持ち歩いて、路上で今日も、路上やってきたんですけど、収録の今日もね、置いて、これよかったらもう入れてくれと言わんばかりの大きさなんですよ。
そうですね。
大体、何センチぐらいですかね、ムクちゃんね。
60、60、60、かなり大きいですよ。でかくて
、そうそうそうそうそうそうそうなんですけど、その持ち歩いてですね、路上ライブをもう毎週やってるので。ちょっと今日はその時のもう路上感満載のちょっとガヤが入ってるような、音源にはなるんですけれども、ぜひ聴いていただければなと思います。
宇都宮出身在住のシンガーソングライター横田裕二と申します。最初からお集まりいただいて皆さんどうもありがとうございます。ご通行中の皆さんもよかったら1曲でも2曲でも歌を聴いていってください。そして前の方にチラシがありますので、ぜひ曲終わりとか曲最中でも構いません。よかったらチラシだけでも持って帰って知ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。鳥という歌を、誰が許しをくれるわけではないから、彼女はどうしようもなく泣いている、彼女はどうしようもなく泣いている。それはそれはきっと僕がだらしないから、僕はひっそり飛ぶんだよ。僕たちの旅路は続いてゆく、どうやってもこうやっても続いてゆく、嫌なことの次にはいいことは来るのか、思い切り泣いて思い切り全てゼロにしたいけど、できない夜はどうやって泣くんだろう、どうやって空を飛ぶんだろう、どうなって行くんだろう、風はどこまで僕を運んでくれるかな。 僕はひっそり、それでもまだ、ああそれでもまた飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。飛ぶんだよ。どうぞよろしくお願いします。横田裕二です。
ということで聞いていただきましたのは横田裕二さんで鳥、 JR 宇都宮駅路上ライブバージョンでございました。はい、ということで音源の方聞いていただきましたが、そんな横ちんにまたちょっと僕の方からご質問させていただきたいんですけども、まあ、
はい、
最初あのラジオの冒頭でもあったんですけども、まあ、宇都宮に戻ってきたということ でなんかそれを YouTube でなんかこうね、はい、戻ってきましたよというようなご報告も見せていただいたんですけども、まあ、
はい、
そんな中で今いろいろやるべきことがあるかと思いますが、まあ、どんな毎日を今過ごしてんのかなって、多分ファンの方も結構気になってるんじゃないのかなと思って、
ち
ょっと僕が聞いてみたいなと。
はい、ありがとうございます。まあ、なんだろうな、僕も割とこうバイトとか仕事とか、うん、まあ、前回の前職というかを辞めてきたわけなんで、うん、4月5月って僕はですね、もう非常にこれはもうモラトリアムだと思ってますけど、ニートですね。
うん、
僕は今ニート。
なるほど。
ニートなんですよ。ただなんかこう言葉だけ聞いたらやばいですけど、夢を持ってるニートってやばいかもしれないですけどそんな感じなんですが、毎日どう過ごしてるかって言ったら、奥さんと子供と、すごい幸せに暮らしながら、もう本当貴重な、今は本当貴重な一日一日だなって思ってますね。こう自分にその、まあ、結婚とかする前からだとか思うと、独身の時に時代があって、でそこから結婚して、で子供が生まれてって、いろんなターンというかがありましたけど、こう今は今でそういう一つの次新しく何か挑戦する、なんか前のこう波がこう来るのを待ってるような期間というか、その来る波、でっかい波にどう乗るかっていうのを心構えをしてるような期間で、毎日あの、まあ、日本武道館に立つっていう35歳までにって目標を立てたので、それに向かって、何ができるかなってことを考えながら、家族と共に過ごし、でその先ほど聞いてもらったような路上ライブを定期的にやりながら、そこでの手応えも、まあ、毎回毎回ありがたいことに感じながら、今はそうですね、こうなんかなんだろう、どちらかと言いますけどアルバム制作とかもしてますね。今あのミックスという作業を、
あの撮った音を
やってまして、
まとめてる作業ですね。
はい、そうですそうです。はい、撮った音のバランス、バンドで撮ってるので、いろんなドラム、はい、ドラムとかベースとかギター、ピアノ、歌、コーラス、ストリングスとかいろんなものをバランスをちょっと決めるっていう作業を夜な夜なやったりとかして、でそれプラス、まあ、路上ライブ、あとライブハウスのライブも毎月やってますね。でそのこととかを考えていたりとか、あとその後ですよね、そのアルバムをリリースするのが夏と思ってるんですけど、それが終わった後にじゃあ次はどういう音楽を僕は世の中に、あの出していけるかなっていうところとかを、なんで毎日やっぱりお風呂入って ってる時とかトイレ入ってる時ですかねが多いんですけど、何かしらメロディーをふんふんふんふん口ずさんで見てるっていうのは欠かさずやってることかもしれないですね。で ふとあ今のいいっていうのがあったら本当ボイスメモに携帯に録音しといて後で見返しして、あいいの作ったじゃんっていうのもあれば、なんだこれはボツだとかいろいろあって、そういうのをやりながら先のことを考えてます。もうとにかく毎日未来のことを今考えることができてて、もう言えるところ言えないところっていっぱいあるんですけど、あの一個大きいところでライブが決まったのだと7月9日に、はい、あのフラワーカンパニーズというバンドと、はい、バックドロップシンデレラという、はい、バンドのツーマンライブのオープニングアクトが決まって、でそれは結構フラワーカンパニーズって僕も前から昔から大好きな、バンドさんだったので、こうすごくそれのその日に向けてのこととかも考えつつ、その先に武道館があるんだっていうことを常に意識しながら、武道館アーティストなのでフラワーカンパニーズもなので、僕も見に行ったのでフラカンの武道館っていうのを、なのでそういうものをちょっと景色としてちゃんと見て、あの武道館とかあとは大きい栃木県内の大きいホールとかの、あの画像を見てますね毎日。保存してあって、携帯の中に
イメージとしてこう固めて
イメージしてます。あこのステージ何やろう、このステージで何やろうっていうのをイメージ今してて、でですね、そういうイメージを、先のイメージを毎日しながら、じゃあそこに立つためにもうじわりじわりちゃんと種めきしなきゃいけない部分を、まあ、SNS もそうですけど、何ができるかなとか、こうライブ次のライブどうしようかなとか、前はこうやったから、次はこうやってみようとか、路上ライブもちょこっとずつセットリストを変えてるんですけど、その時の反応を見てお客さんとどう結びついたかなっていうのを考えたりだとかしてますね。あとちょっと大きいところで言うと、これ6月1日ですよね。
そうですね、
放送開始がね、そうですよね。ですよね。そうだから初日に聞いてくださってる方は明日ってことになるんですけど、僕が多分このラジオにお邪魔させてもらった初めての4月ですかね。4月の時に歌った待ち人っていう歌が、雷のチャリ旅っていう、はい、番組の主題歌になってるんですけど、この6月2日にですね、その雷と、そのチャリ旅に僕の出演を実はするというのが放送が実はありました。先日この収録してる、5月のこの先日になるんですが、実際に雷のお二人とお会いしていろいろ、おしゃべりをして、まあ、歌もちょっと聴いてもらって、どのぐらい応援されるのか分かんないですけど、それをなんか全国いろいろ南極ネットなのかな、なんか再放送というか順繰り回るみたいです。でその後ギャオでも配信があるみたいな感じらしいんですけど、横手氏いじり倒されてるので
そうなんだ、
そうなんですよ。なんでなんかそういう露出的な部分も、まあ、これもライブの宣伝も兼ねて、露出させてもらったんですけど、はい、なのでそういう自分がちゃんと露出をしていくためには、ひいてはまあ、音楽の力もそうですが、メディアの力もやっぱ借りなきゃいけない時はあると思うので、そういうのを虎視眈々と東京の皆さんとかにも、伝えていけるためにはとか、そんな中作戦を毎日こういうのいいな、ああいうのいいなとか考えてますね。作戦をの種を、今いっぱいいっぱいこう自分の中に、ちゃんと植えてるような感じですね。そんな毎日ですかね。でまあ6月からはきちんと働くんですね。はい、任期終了ってことで。そうです。でも音楽に支障が出ない、レベルでの勤務というか、 うん、みたいな感じで仕事をちょっとやりつつ、まあ、先立つお金もきちんと必要なので、はい、そうですね、奥さんと子供を不幸にすることもはないようにしながら、ただ奥さんもすごく音楽をしている僕のことをすごく応援してくれているので、最低限で大丈夫なんで、もうあなたにお金は別に期待しないからと夢です、夢を期待してますっていう感じで言ってくれてるんで、
もう最高の応援団だよね。
いや本当ですね、
いやもう最高ですね、最高ですね、もう出会えたことだけでもう僕は もしかしたら僕の人生ちょっと、その奥さんとの出会いだけでもある意味の勝利を一回してるようなくらいに思えることですね。あとはいつ売れるかってだけだと思ってるっていうふうに奥さんも言ってくれてるので、時代とカットマッチした時にきちんと売れるように、種をね、作戦を、
ね、
とはいえ僕は結構なんか影響を受けやすい方なので、いろんなお話を、もうそれこそ土屋さんのお話とか聞いてて、ああ本当だよな、僕もその最近靴を買ったんですよ1個、はい、ちゃんとなんか数万円の靴を買って、その他の靴捨てたんですけど、その靴を直し、なんか壊れたら直しながら使っていこうっていう革靴を、はい、なんかそれをちょっとやってみようかなっていうふうに思って、まあとはいえこれ今ズーム、収録してるところはクローゼットなんですけど、このクローゼットにはまだ山のように服があるのでこれ捨てなきゃって思いましたけど、まあ、そんな人からのいい影響をきちんと受けながら、アンテナ立てて毎日過ごしたいなーなんて思っております。
ありがとうございます、はい、
なかなかすいません、
素晴らしい、
非常にじゃあすごい充実してますね、聞いた、
今充実してます、
それが多分音楽にも現れてるんじゃないかなと、つくづく、すごいですね、 SNS 見させてもらっても結構お客さんが拡散してたりね、横陣のライブとかね、
あ、そうですね、今本当路上ライブでもハッシュタグ横田裕二でつぶやいてくださいってすごい言ってます。でやっぱその場で女子高生とか聞いてくれたりすると、やっぱ早いですね、パパパパパーとインスタとかでやってくれたり、だから最近急に若い子たちが、フォローしてくれる数が増えてきたりとか するので、やっぱりもう一貫性のものであっても、横田裕二って名前を知ってるっていう若い子が増えてくれることがまずすごく大切な一歩だなと思うので、それをちょっと今頑張ってますね、僕自身も。それこそ土屋さんのアドバイスもいただいておりますが、こう TikTok とかもね、そのうちなんか作戦立ててやれたらいいなと、
ね、ね、
思ってますね、
そう
そう、いやそんな感じですね、
すごい
なるほど、人生は
頑張ります、
格闘ですね、本当に、はい、聞くと皆さんのやっぱ生き様がいろいろあるなって思います、はい、なるほど、ありがとうございます、
いえいえ、
はい、ということでですね、今回も、そろそろ最後の質問ということで、お時間来ましたので、最後ですね、土屋塾長の方にまた今月の一冊をぜひご紹介していただければ嬉しいなと思いますので、お願いします。
今月はですね、エッセイを紹介しようかなと思います、はあ、題名が猿と猿回し、
猿と猿回し
っていう題です、書かれているのがお二人で、畠山健二さん、もしくは畠山健二さんというのかな、畠山だと思うんだけど、はい、畠山かな、ちょっと健二さん、それから山口栄子さん、恵子さんかな、これはい、本の名前言ったら皆さんはいはいって分かるかもしれないです、畠山さんは、本所おけら長屋という時代小説で大人気の作家なんです。本所おけら長屋って18巻あるんですけど、まあむっちゃ面白いんですよ、人情味あふれる時代劇の決定版みたいな感じで、もう私も18巻全部読んでます。この方もとても面白い方ですね。 内容がすごくいいですね。それから山口さんの方は、食堂のおばちゃんシリーズがで人気作家になってる方で、昭和の人情味あふれるような食堂とか、なんかこうかっこいい食堂のそので働いてる方々のいろんなお話がまたこれがねいいんですよ。でこのお二人がタッグを組んでエッセイ集を出したのが猿と猿回しっていう本です。でこの本には冒頭の部分にこう書かれているんです。若者に小言を言うのは好きではないが、これだけは言う、何度も言う。世の中の全ての職業はサービス業だ。誰に何をサービスするのかを考えろ。サービスに仕入れはない、投資も必要ない、お金がかからないのだ。必要なのは精神だけだ。人を喜ばせろ。そのための会話力を鍛えよ。体を動かせ。横着はするな。奉仕しろ。その結果秋になれば収穫できるのだ、って書いてあるんですよ。こういういろんなお話がこのエッセイの中には散りばめられてますので、今日はいつもとは違うちょっとこの猿と猿回しというこのエッセイをおすすめしたいと思います。あと他にこの本庄おけら名古屋と、それから食堂のおばちゃんシリーズ、これもねぜひぜひ手に取っていただくと、まあ毎日あの次読むのがむちゃ楽しみですね。はい、この本庄おけら名古屋なんて18巻そうだな1週間ぐらいで読んじゃったかな、
18巻
それぐらい面白い。次これどうなんだろう、次どうなんだろうっていうお話がすごい面白いんですよね。で読んであのね心がすごく温かくなるんですよ、このお二人とも。ああ食堂のおばちゃんシリーズもそうなんですよ。いいですね、そうだからもうぜひぜひねこのあのお二人のこの本もぜひ読んでほしいなと思いますね。はい、ぜひもうあの、うん、今年いっぱいかけても全然読む価値はすごくあると思いますので、はい、はい、とりあえず当然私 Kindle で読んじゃったんですけど、面白かったですね。はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、猿と猿回し、先ほどの冒頭の言葉で非常にすごく内容が気になってしまったんで、
そうですね、
すごい良い言葉ですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、世の中のそのすべての職業サービス業だと、誰にサービス、何をサービスするのかを考えろと、そうでそのためには人を喜ばせろと、ああ本当この通りだよなと、うん、そういつも子供たちにも生き切るとは2つだぞと、目の前のことを一生懸命やること、それから目の前の人を喜ばせること、笑顔にすること、これを2つ考えて生きていけば世の中無様には生きることはないぞということはいつも話してるんですよ。それをなんか自分の答え合わせにもなったような本で、すごくねあの納得することがいっぱいありましたね。はい、ちょうどこのお二人のこの畠山さんかな、それと山口さん、このお二人ちょうど同じぐらいの年なんですよ。はい、なもんでやっぱりそのやっぱり同世代っていうのもあって、やっぱり言ってる言いたいことを言ったあのなんか言ってることすごくなんか共感できる部分がたくさんありましたね、この本には。はい、ぜひ皆さんよかったら手に取ってみてください。
はい、ぜひ、はい、手に取ってみたいなと思います。
はい、
はい、
ぜひぜひ。
ありがとうございます。はい、ということで、6月のラジオ版格闘塾、今回もですね、土屋塾長そして、横田裕二さん、本当にありがとうございます。また次回もですね、楽しみに聞いていただければなと思います。はい、それではお二人、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。